御神戒一つ、人の不行状を見て我が身の不行状になること。一つ、ことわざに人の振り見て我が振り直せ。一つ、佐藤宿老の伝え、人の欲情を見て我が身に欲情を増すこと。一つ、親の行儀を見て子供は育つ。一つ、弓の稽古をするにも的を定めて稽古をするように。お道の信心は生神金光大臣を目当て。一つ、天地との調和を狂わせぬように。一つ、耳かきの相手かりけり日向ぼこ。この最後の耳かきの相手かりけり日向ぼこですか。このことを師匠はよくおっしゃっておられたように思いますね。耳かきがそこにある、だからそれを借りる。そしてまあ日向ぼこというのはまあ気持ちのいい縁側でしょうかね。そして、何ですか、耳かきをするというのでしょうか。耳かきのありてかりけり日向ぼこ、貸してくれ、私にくださいと、まあこちらが何と言いましょうかね、強欲に望むというのでしょうか、求めるというのでしょうか、ではなくそこにあるというのですね。そこにある、神様がそこにあらしめてくださっている、それを借りてまあ極楽世界に住むというのでしょうかね。日向ぼこ、まあ心地の良いものですね。そういう何と言いましょうか、恩恵条件が整っておる。そしてそこにいただくおかげというのでしょうか、そういうものをまあいただきなさいということでしょうね。こちらがまあ合ぶるようにしてと言いますけれども、くださいくださいと、まあ、もっともくださいくださいと言わねばならぬ時もありますけれども、大概の場合はそのまあ強欲に欲張り、欲の顔を突っ張って求めるというのではない。神様が与えてくださるものをいただいていこうという生き方ですね。ここ数日いただきますように、師匠大坪宗一郎氏が亡くなった後、亡くなられた後の私どもがどうあらねばよいか、どうあらねばならないかということですけれども、師匠が生きておられる間はそれこそ師匠の多聞によって、まあ師匠の修行ですねによっていただけてきたおかげ、それがその多聞が燃え尽きてしまうわけですから、そうするともうお風呂が沸かなくなってしまうわけですが、そのいわば多聞が、師匠の多聞が燃え尽きてしまう、燃え尽くしてしまったその後は、私たち自らのというのでしょうか、個人個人の薪を燃やすということ、その真心を燃やす、真心を燃やす、そのことによってお風呂を沸かしていけというわけですね。そのお風呂というのでしょうか、どこにどう燃やすかはそれこそ愛楽理念という形で教えてくださっているわけですから、その教えを行じる、教えを守るということに真心を持って当たるというのですかね、真心を持って精進させていただくということでしょうかね。その私どもが、師匠が亡くなられた後、まあおかげが受けられなくなったとか、その繁盛の道から外れていっておるようなことであるならば、それは結局私どもが真心、その薪をくべていないということになるのではないでしょうかね。師匠は、師匠が亡くなったら 薪をくべたらよいと師匠が教えてくださったその教えを薪その教えに薪をくべて、まあ行じるというのでしょうか、その教えを守る、行じていけば必ず繁盛のおかげになると教えてくださるわけですから、私ども師匠の弟子やご信者さん信奉者にとっては、師匠が教えてくださったこと、これがやはり大切だと。何を教えてくださったかを、まあ、ご晩年には復習をしなさいということもおっしゃっておられましたね。それは師匠が何を一体教えてくださったのか、それを確認する、そしてあこういうことを教えてくださったんだ、こうすることを、あこういうこと、ここではこうすることを教えてくださったんだということを、まあ復習していかなければならないと。師匠がよく愛楽理念のマスターからという表現をされますけれども、そのいわゆる愛楽理念のマスターということですね。この師匠が使われておられるマスターは、いわば心の上に体の上にマスターするということの以前に頭でわかる。愛楽理念は頭でわかり、心で練り、体で行じるとおっしゃいますように、まず頭でわかる、まあ理解するということですね。その教えを知るということです。教えを理解する、まずは教えに触れなければならない。本を読む、おかげの泉を読む、師匠の教えが出版されたものを読む、あるいは教えを聞く、それによって師匠が何を教えておられたか、大坪宗一郎氏が何を教えておられるのかをまず理解する、頭でわかるということですね。どういう教えがあるのか、今日のここにありますような耳かきの相手借りけり日向ぼこなども師匠の教えでありますね。まあ実際には誰か読まれたのでしょうけれども、そこに意味付けをされた、こういうことだと意味付けをされた、その教えは師匠が教えてくださったものですね。そのよく教えてくださったことは黙って収めるということですね。何かここで一言相手に言い返したいことがある、馬鹿にされた、そしたら一言言い返してやりたい、また人がどっかが間違っている、ここが間違っているよと正してやりたいというようなことがありますね。いわば正義感というのでしょうか、その反対に正義感が強いと信心にならないともおっしゃっておられましたね。黙って収めることができにくいからですね。何かしら一言言い返したい、一言言いたい、その濡れ衣を着せられる、いや私は間違ってないんだ、あの人が悪いんだと一言言い返したい。しかし師匠の見教えからすると、そこでも黙って収める、馬鹿になるということですね。馬鹿になって黙って収めるということが、まあ一番何と言いましょうか、日常生活の中で実践のしやすい教えかもしれませんね。腹を立てないということもありますね。やはり何かしらことが起こる、腹を立てたいようなことがありますね。そういう時でも腹を立てないと、まあこれは人を責めないということでもありましょうね。神様に家庭の円満を願えと、そして家庭の円満を願うからには人を責めるなと、まあ神様からお知らせをいただいた、まあ神様から手紙をいただいたといったような表現をしておられますね。家庭の円満を願うならば、その人を責めるなと、まあ家内を責めるな、子供を責めるな、 主人を責めるなということでしょうね。これは私どもの心がやはり一回り大きくならなければ人を責めてしまいます。あの人のせいだ、この人のせいだということになってしまいます。またの御教えにありますように、電信柱が高いのも郵便ポストが赤いのもみんな私が悪いのですという生き方になれば人を責めずに済みますね。あ、これはあの人が悪いのじゃない、この人が悪いのじゃない、私が結局悪いのだ、私の心が至らなかったからだといったような自分を改まることに方向を向けていく、そういう教えがありますね。また成り行きを大切にする、尊く、それこそ泥の心ですね。泥の心でその身の上に降りかかってきた問題、事柄をいただき抜いていく。右に行けと言われれば右に行く、左に行けと言われれば左に行く、それこそ自分の知恵、才覚を出せばこれは右の方が本当のようにあるけどなと思うても、成り行きが左であったら左へ行くというようなことでもありましょうね。そこには牙城牙役があったのでは成り行きを尊ぶません。ですから成り行きを尊ぶというからには、受け抜いていくというからには、自らの牙城であり牙欲である、私利私欲を外さねばならないことが起こってまいります、というようなさまざまな教えがあります。その師匠の教えを、それこそ真心を持って薪をくべる、真の心を持って行じるということですね。そこにもし、これがこういうおかげをいただきたいからこの教えを行じるのだ、ああしてもらいたいから、神様にこうしてもらいたいから、ああしてもらいたいからといったような、まあ魚心というのでしょうか、下心というのでしょうか、そういうギブアンドテイク的な下心があっての教えを行じるであるのであれば、それは真心ではありませんね。真心というのはやはり無条件、天の心にも通ずるものではないでしょうかね。それこそ教会が発展するためにこの教えを行じようとか、教会があるいは商売が繁盛することのためにこの教えに取り組もうというのも、一見ありのようではありますけれども、よくよく見つめてみるとその薪をくべているということにはなりませんね。やはりそこにはまあ何かしら牙城牙役がありますね。これがもっと消化されて、人が助かることのための教会でありたい、もっとより多くの人が助かることのために、神様のお役に立つことのためにということであれな、あるならば、またこれはありかもしれません。いずれにしろそういう下心があっての教えを行じるではない、真心からの教えを行じる、真心からですね。どこまでも薪でなければならない、薪をくべなければお湯は沸かないのですといったような、何と言いましょうかね、まずは師匠の教えをいただき、そしてそれを頭でわかる、まあ知識としてわかるということですね。それだけではまあここ止まりの人が意外と多いものです。わかったと、わかったらもう行じた気になってしまうのですね。ところがそのわかった、そこからまた一つ自らの心で練り上げて、そしてさらにそれを実地に移す、行じる、まあ、形の上に行じるということも表すこともありましょうし、心の中に自らの心を改まっていくということも、これもまた行じるということでありましょう。そういう薪をくべていかなければ、もし今おかげを いただいていない、繁盛のおかげをいただいていないと思うならば、それは私どもが巻きをくべていなかったからだと改めて悟らねばなりませんね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。